続いての話題2としては、中国の不動産大手である恒大グループ、こちらのドル建て社債、先月ね、9月23日に最初の利払い日を迎えましたけれども、まあ、そこで払うことができなかったと。でその後30日間の猶予期間があったわけですが、いよいよ明日10月23日にですね、その30日の期限も来るということで、中国恒大グループのドル建て社債の債務不履行デフォルトに陥る懸念、こちらが強まっております。もともと恒大グループ利払いをしていくためにですね、傘下の不動産管理会社、こちらを売却することのことによって資金を手に入れ、その資金を使ってデフォルトを回避しようというふうにしていたんですが、その傘下の不動産管理会社の売却交渉行き詰まってしまって、まとまった資金を確保する目処が立っていないということです。昨日21日の香港市場で恒大グループの株、恒大株のね、取引再開されたわけですが、3週間ぶりに、こちら 12.5% 安で、取引を終えたということで、株価ダダ下がりという状況、さらに恒大グループの社債価格についてもですね、額面の2割程度で取引がされているということで、これどういうことかというと、もともと額面100、社債100で発行しました。で、1年後に、例えばですよ、1年後に、10% の金利をつけて、お返しします。だから100、投資家は、恒大グループに100円、ちょっとめんどくさい、円にしちゃいますね。100円渡してあげて、その代わり社債を、受け取りますと。で、この社債が1年後に110円になって返ってくるよ。その社債を持っていれば、1年後に110円返して、もらえるよというものです。ところが、まあ、投資家にとっては、1年間もちょっと寝かせておくのもめんどくさいから、人によってはですね、まあ、売っちゃうわけです、社債を。で、その、で、これ、1年持てば110円持てるからっていうことであれば、じゃあ、分かったよと、じゃあ、もう、ね、じゃあ、1ヶ月経ったから、その110円もらえるわけだから101円で買ってあげるよとか102円で買ってあげるよとかっていうふうにすれば、そのもともと買った人は100円から102円になって、まあ2ヶ月とかね経ったら、2円分お得だよと。でその買った人は102円からあと残り10ヶ月待てば110円になって、8円お得だよっていう、まあ、こういうふうに、社債の売買というのはされていくわけですが、この社債の価格が、いや、もう、20円でも買ってくれない。あるいは20円ぐらいでしか買ってくれないっていうような状態に今なってるっていうことですね。ということはどういうことかというと、100円で買った人はですね、もう、80円損してるわけです。80円損してるわけなんですが、それでもですね、0円よりはマシだっていう状態ですね。で、20円で買った人はですね、もしかしたら、それが、110円になって帰ってくるかもしれないっていう、まあもう本当にこう、投機的なギャンブル状態に今なってるっていう。で、ギャンブル状態でも、まあ、まだ20円、20円だったら出してもいいかな。それで110円になるかもしれなかったらお得だねっていう、まあこういった考えをしている人がいるので、まだ社債市場で一応売買が成立していると。これ成立してるのかなっていう状態ではあるものの、そういった水準に陥っている。ということです。なので、まあ、金利で見たらですね、めちゃくちゃ高くなってしまっているということですよね。だって、額面100のものが20なので、もともと何パーセントつけてたか知りませんけれども、もう5倍以上金利がつかないといけないというような状態になっているわけですので、まあ、恒大グループ、非常に苦しい状態になってしまっており、まあ、市場としてはですね、もうデフォルト起きるだろうということは、織り込んだ上での動きになっております。その一方、恒大グループ、ドル債、ドル建ての利払いについては見送っているんですけれども、国内投資家向けの人民元建て、中国人民元建てでの借り入れ、もともとそれ貸し付けてくれた人っていうのも国内の投資家というところが大きいわけですが、こちらについては利払いを実行しているんですね。なので、海外向け、ドル、 で、お金を借りた、海外からお金を借りたものについては、利払い見送っている一方、国内投資家向けの人民元建て、こちらの利払いは実行しているということで、まあ、こういった動きについても、まあ、中国政府の考えというかですね、動きというものも、やはり見逃せない状況になっているのかなと思います。中国のね、副総理にあたる人が、リスクは管理可能だという発言を繰り返しており、この恒大グループの処理、不動産のね、処理については自信を見せておりますが、まあ、なかなかそんな簡単にね、コントロールできるものなのかなというところで、まあ、お手並み拝見という状況ですが、その一方で、やっぱりこの中国の不動産市場が弾けて、実際に今ね、価格も下がっている、中古市場も含めて、中国のね、不動産市場、新築も中古も、どっちも下がってきているということになるので、まあ、これ下がること自体はもともと中国が念頭に置いていた、みんなのね、頑張って働いても家が買えないじゃないかという中国国内の不満を解消していくために不動産価格下げていこう、そのために過度な開発とかを制限していこう、規制を強化していくことによって、価格を下げよう、その代わり副産物として、恒大グループの経営悪化ということ、まあ、恒大グループに限りませんけれども、不動産企業の経営が悪化するということになっています。まあ、そのまま本当に不動産だけのセクターでね、この不況がとどまるかといったら、僕はそんな簡単にコントロールできないんじゃないかなと思います。日本のね、バブル崩壊ももともとは総量規制とか、不動産開発の規制、不動産の値段をだけコントロールしようっていうところから全体に波及して、もはや20年30年という時が流れてしまっているわけですから、中国、まあ本当にその、まあ中国自身もね、その日本のバブル崩壊というものは非常に研究を進めているわけですけれども、まあ本当にそれを研究成果で、うまくいくのか、人間に、人の手でね、経済がコントロールできるのかというところについて、まあ非常に注目されるところかなと思いますが、しばらくどんな動きをするのか、注意して見ていかなければいけないなと思っています。